8から10ページ、一般質問、個人、新庁舎整備。一般質問、個人、レベル2まで。議員が聞いた、今とこれから、一般質問。3月定例会でも、新型コロナウイルス感染症対策として、質問時間を60分から50分に短縮しました。個人9人が大項目26点、小項目107点にわたり一般質問を行いました。一般質問の全文、会議録。令和4年3月定例会の会議録は、令和4年6月上旬に公開予定です。また、図書館、各公民館でも閲覧することができます。QR コードがあります。渡辺敦子議員、地域特性に応じた生活交通の今後について。問い、グリーンスローモビリティは時速 20km 未満で公道を走ることができる電動車を活用した小さな移動サービスで、導入により地域が抱える様々な交通の課題の解決や低炭素型交通の確立が期待されているが、市はどのように認識しているか。答え、電動車の活用は低炭素型、脱炭素型の持続可能な交通や地域社会の実現を図る一つの手段とされており、本市が2050年までに二酸化炭素排出量の実質ゼロを目指すことを宣言した木更津ゼロカーボンシティ宣言にも資する交通手段であると認識している。写真、千葉県松戸市の例。永原敏弘議員、新庁舎を設置するのであれば、積極的な複合化をされたし。問い、新駅前庁舎等に周辺住民の日常生活向上に直結する店舗を積極的に誘致すべきではないか。答え、入る店舗の決定権は事業者にあるが、近隣住民等の生活利便性向上につながる施設の誘致を要望していく。問い、ところで今の旭庁舎が市民に好評である理由の分析を願いたい。答え、市役所機能に加え、広い駐車場、日用品を取り扱う店舗が入っており、ついでに用を済ませることができるからと分析している。問い、市民が願う複合化はまさにそれだと思う。関連議案の上程はいつか。答え、本年12月を予定している。木更津駅西口、庁舎棟、住宅棟、駐車場等のイラストがあります。新駅前庁舎には生活に便利な店舗の誘致を。庁舎棟と住宅棟のフロアには周辺住民の日常生活が便利となる店舗等、スーパー、医療機関等を積極的に誘致すべきでは。竹内信恵議員、子宮頸がん予防ワクチンの積極的勧奨再開へ丁寧な対応を。問い、国は積極的勧奨とならないよう留意するべきとしてきた勧告を廃止し、積極的勧奨を再開することとの見解を発出したが、本市の対応を伺う。答え、国からの通知に基づき、中学1年生から高校1年生相当の方に対し、医師会や近隣市との調整の上、個別に予診票と概要案内を送付する予定である。キャッチアップ接種の周知、啓発方法については、ワクチンの有効性、安全性に関する情報提供のほか、接種後における子宮頸がん検診や性感染症対策も重要であり、合わせて周知する必要があることから、今後の国の動向を注視していく。子宮頸がん予防ワクチンのパンフレット。